もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、すいません、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご用件ですか？
実は子供のことなんですけどね。
はい。
次男が1年ちょっとくらい前に離婚して、子供が2人いたんですけどね。
はい。
1人ずつ引き取って別れたんですよ。
はい。
だけど12、3年前かな、うちを退した時にね、
はい、
相手の両親から、
はい、
700万を出してもらったことがあったらしいんですよ。
はい。
それでその時々は毎月2、3万くらいずつはお小遣いがなくちゃかわいそうだとして払ってたらしいんですけどね、
はい、
170くらいは累計払っているとは思うんですが、あと残りが530くらいあるやつを先月かな、先月頃あとの530はあれは実は貸したもんだから、
はい、
返してもらいたいって請求が来たんですよ。
はい。
話を聞いてみると、うちを建てて老後はその同居して二所帯で住む考えがあったらしいで出したんじゃないかと思うんですけどね。
はい。
それが今になれば金は貸したもんだから返してもらいたいって弁護士を建てて請求するって言うんですよ。
なるほど。
それはどうしても相手の言うことを聞いて、もう離婚の原因が相手 の不倫があったってことが分かって、
はい、
それで仕方なしに別れたらしいんですけどね、
はい、
やっぱりその後残りは催促されたらやっぱり返さなくちゃいけないものかどうか。
なるほど、
ま
ずあなたおいくつですか？
私は72くらいですかね。
はい、2歳、奥様はいらっしゃいます
か？亡くなりまして。
ああ、残念でしたね。で、ご次男っておっしゃいました？
そうです。
そうすると、ご長男はおいくつ？
長男はうちの近くにいるんですけどね。
うん、おいくつ？
48歳かな。
で、ご当人はおいくつですか？ご次男。
当人は45歳。
お子様はこのお二人？
長男が18歳と16歳ぐらいかな。長女は。
ご次男のご長女が、18歳。
16歳。
で、男の子さんの方が18歳。
18歳。
18歳。で、なんかお一人ずつ別々にっていうのは、そうすると、ご次男と一緒に今暮らしてらっしゃるのは、
そうです、長男はね。
ご長男の方ね。で、女の子さんはその相手の奥様の方と。
奥様が、ってあれは相手方が引き取って、一緒に住んでいると
。なるほど。で、何年前でしたっけ、新築されたのが。
15、6年前
に新築をされた時に、その相手の方のご両親の方から700万円を借りたんじゃなくってもらったはずだった。
いや、もらったとも言えないかもわかんないけど、借用書はないから借りたってわけでもなかったんですけどね。
借用書はない、はい。で、一応700万円を融資してもらったために、新築の家は建てられたと。
それもあります、
それで相手のご両親の方から返してほしいって言ってきた の、
お母さんですね。
お母さん、
はい、両親っていうかお母さんの方が、
はい。で、そのお母さんの方から返してほしいお金が、これしっかりしてますね、530万っていうの。
あるから返してもらいたいって。
残りの530を返してくれと、で、その700万に関しての返金は離婚する前、結婚してる間からも払ってらしたわけ。
払って。
あ、なるほどなるほど、
返してた。
それはおいくらずつ返してらしたの？
毎月はっきりはしてないんですけど、2万とか3万とか4万とか余裕のあるときは、まあ、3万前後ずつ毎月払ってて、170だから10年くらいじゃないですかね。
その暗黙のうちにこのお金は借りた金、お金っていう感覚で払ってらしてるわけ。
老後の同居するつもりだったから出しちゃったんじゃないかなって私が考えるにはそう思うんだけど、今になったらやっぱりすごい別れちゃったもんだから、それは実は貸したもんだから返してくれってきたんじゃないかと私は思いますけどね。
でもね、借りた意識っていうのは、そうすると新築で建てられた時の資金として支払った時点からお返しになってる、その2万だか3万だかっていうのね、があるとしたら、息子さんの方にもそういう意識はあったわけですよね。返していくっていう、
まあ、借りたって意識もあったかもわかんないですよね、
それともう一つは、 その家は今どちらが住んでらっしゃるの？あなたの息子さんの方が住んでらっしゃるのか、別れた奥さんの方が住んでらっしゃるの？あなたの息子さんがそこの家に住んでるの？
ええ、そうはそうです。
ああ、なるほどね。
ええ、その日二人で、
で、これはそうすると家賃や何かは払ってらっしゃるの？
いや、払ってないですよ。
それは払ってない。
自分で買って建てたもんだから、ローンがね、
うん、
まだ3000万ぐらいあるようなこと言ってましたけどね。
で、名義はそうすると息子さん名義？
息子の名義だと思います。
なるほど、わかりました。それで、結局今日のご質問は何でしょう？
そうですね、だからその残りを530はやっぱり返さなくちゃいけないものなのか。
そうすると息子さんはご結婚何年目で別れられたの？
15、6年かね。
15、6年、はい。で、もう一度伺いたいんですが、今日のご質問はそうするとこのお金を返さなきゃいけないのか、返さなくていいのかっていう話かしら。
そうですよね。
このまま 2,3 万ずつ払ってればいいのかしらっていうことですか？
それでもあるんですけどね、
うん。で、息子さんの方は何ておっしゃってんの？
どうしても金払ってくれればもう遺産、あの資産を整理して払わなくちゃいけないけど、ちょっとインターネットで調べたらやっぱり1000万ぐらいのマイナスだったんですよ。今土地が下がっちゃってるから。
ああ、なるほど。
だから1000万ぐらいは返して、やっぱり。
まだローンが終わってない。
ローンが3000もあるから、うん、立たないって言うんですよね。
なるほど。
と
要するに、家を売ることをすると、かえってマイナスになっちゃうってことですよね。
1000万ぐらいマイナスが起きるから、そうしたら、じゃあ相手に請求できるのかなって、いや、言ってますよ。まあ、その遺産だけでもね。
なるほど。で、息子さんとしては、今、その、急に530万返してくださいって言われていることには、非常に負担にはなるけれど、そのままずっと 2,3 万払ってくる分には、経済的には大丈夫なの？
だと思いますけどね。
なるほど。今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今お話を伺っていると、結構、不確かな話が、
そうですよ。
いっぱいあって、あなたのおっしゃってることも結構、辻褄は結構合ってなくて、本当は何なんだろうっていうのは分かんないところがあるんで、ちょっと整理をしたいんですが、離婚しちゃったのはもう決まったことっていうか、離婚したことなんで、で、それと、それから離婚の原因が、奥さんの方の不倫があったというような話もあったんだけど、それと、お金を返さなきゃいけないかどうかって、これ全然別の話ですから、それは分けてください。それで、ポイントはね、12、3年前って最初おっしゃって、15、6年前って後からおっしゃったんだけど、家建てた時ね、その時に700万円借りましたと。あ、借りたい、700万円出してもらいましたと。で、それが、贈与、もらったのか、借りたのか、どっちかちょっとはっきりしていないところがあって、ただ出してもらったことは間違いないみたいですよね。で、結論から言ってしまうと、それが、当時の奥さんのご両親からもらったもの、贈与を受けたものなのか、それとも借りたものなのかっていう話に尽きるんですよ、この問題は。
ああ、そうですか。
うん。で、普通は貸したんだったら、まあ何らかの証書をね、作るじゃないですか。
まあ当然、借用書があるわけ
ですね。借用書作りますよね、金銭消費貸借契約書。で、それはないわけですよね。
それはないって言ってました。
うん。ないんだけれども、身内だから、まあある時払いの最速なしじゃないですけど、まあ口約束で貸すってこともなくはないですよね。で、そうすると、じゃあ返してたのっていうことが、その書面がないことを前提にね、全然返してないんだったらもらったんでしょって話になるわけですが、で、私が気になるのは、700万円出してもらって、残りが530だって言うんだけれども、表現を聞いていると、返してましたとは必ずしもおっしゃらないんですよ、あなたはね。小遣いとして月に2、3万円渡してたっておっしゃってましたよね。で、小遣いとして渡す話と借金返す話って全然違うので。
ああ。まあ、だけどその時は当時は、まあ、口約束かもわかんないけど、もう何年かしたら一緒に同居するような話はあったらしいんですよ。
うん。でもね、同居するっていう話と貸したかあげたかっていうのはまた別の話なわけですよ。
う
ん、 同居するつもりで700万円あげますってことだってあるわけですよね。いずれ同居するから700万円援助しますって話があってもおかしくないじゃないですか。ね。で、その後、同居しようかなと思った頃になって夫婦が離婚しちゃったから同居できなくなっちゃいましたと。で、法律的に言うとそれは、じゃあ700万円をあげるときに条件付きの贈与だったのか、同居することを前提にあげたんだから同居できなくなったら返してくれっていう話になるのか、どうかっていう、そういう法律問題になっちゃうんですよね。でも、それは今いろいろ言ってみても、どんな書面もないわけだから、契約書も。ちょっとよくわからないですよね。で、2、3万円を渡していたということも、なんかそれは通帳から必ず下ろしてたとか、そういう証拠はあるんですかね。
それはないけど、向こうが通帳は持ってるらしいんですよ。
その次男、あなたの次男の方が、振り込んでたの、向こうの。
いや、振り込んでたんだけど、向こうの方が、170はまだもらってあるけど、あと残りがあるからって言ったわけですよ。
うん、でも向こうの方が言ったにしても、そういう記録があるんだったら、息子さんの方だって記憶はあるでしょ。
それは聞いて、
それ息子さんはどう言ってんですか。
それは聞いてみなかったですけどね。
でもこの話って息子さんから聞いたんですよね。
そうです。
で、その時に、いや、俺はちゃんと月に2、3万は返してたって言ったんですか、それとも返してたわけじゃないけど、
だから女房に渡して、女房が振り込んでたか、会うたびに渡してたか、それは分かんないですけどね。
で、そのお金は何だったんですか。
それ自分の給料。
実はそうじゃなくて、なんで渡してたんですか。だからお小遣いって最初に言ったから、返済なのか、世話になった向こうの両親に対するお礼も、の意味も込めて払えるものを渡してたのかで、全然法律的に意味変わっちゃうんですけど。
ああ、そうですか。
息子さんはそれを何て言ってますか。息子さんがどういうつもりでやったかが大事なんで、あなたが親の立場から見てこうなんじゃないかって言ってみてもあんまり意味がないんですよね。
ああ、そうですか。
うん。息子さんが何て言ってますか、そこは。
いや、それは聞いてないですからね。
聞いてないの。それを息子さんに聞かないと。
いや、そうですか。
で、もう一つ、結局、ポイントは、じゃあ息子さんが700万円もらったのか、借りたのか、っていうのが、それが最終的な結論を決めるわけだけども、もう一つ、じゃあ息子さんは今何て言ってるのっていう質問に対して、払わなくちゃいけないんだけど、今資産を整理して払わなくちゃいけないんだけれども、売っても1000万円ほど赤字になっちゃうから、借金とね、があるからできないんだよって言ったっておっしゃってましたよね。で、これは、そうすると息子さんは返さなくちゃいけないお金だと思ってることのように聞こえるんですよ。
ああ、そうですよ。だって、向こうから、だから法的に、請求が来れば、資産を整理して払うしかないけど、自己破産しちゃわないかとか。
うん、向こうから請求が来ればじゃなくて、息子さんが借りたのか、もらったのかっていうのが重要だから、お前、どうだったんだって、こう、あなたが聞くじゃないですか、息子さんに。と、息子さんの答えは、払わなくちゃいけないんだけど今払えないっていう話だとおっしゃったんで、そうすると払えないっていう話は全然別の話なんですよね。ここでポイントは、息子さんが借りたと思ってるんだったら払わなきゃいけない、返さなきゃいけないってことになるし、もらったと思ってるんだったら、いや別に払わなきゃいけない話じゃないんだけどっていう話になるはずなんですよ。で、あなたが聞くと、息子さんは、いや払わなくちゃいけないんだけど、資産処分しても赤字になるっておっしゃってるっていうことは、息子さんが700万は借りたんだと思ってるように私には聞こえるんですね。その辺は結局、当時息子さんがどういうことで700万出してもらったのかっていうことに尽きるもんだから、それで決まるんですよ。で、それが本来あるべき解決なんだけど、だから繰り返しになっちゃうけど、息子さんが本当にこれ借りたと思ってんのか、もらったと思ってんのか、そっから話を始めなくちゃダメですよね。
ああ、そうですか。
うん。
はい。
どうですか。わかりました。
わかりました。確かめてから、また考えてみます。はい。
お分かりいただけましたか。
はい、どうもすみませんでした。
はい。
応援いただきまして。私もはっきりそういうこと確かめとかなくて電話したのがまずかったですね。はい。どうも、すみません。申し訳ありません。
はい、どうも。失礼します。はい、失礼。